ルカドン福音書24章13節から35節、新約聖書154ページ下の段。ルカの福音書24章13節から35節までをお読みいたします。ちょうどこの日に2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると、二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら、近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め、十字架につけたのです。しかし、私たちはこの方こそイスラエルを贖ってくださるはずだと望みをかけていました。事実、そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスはモーセ及び全ての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食事に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなかった。彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。日々お話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、 11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。
皆さんおはようございます。両側にはきれいなお花が飾って今ありますが、これは昨日藤岡吉也君と愛子さんの結婚式で使われたものです。昨日たくさんの方が結婚式に参列されました。本当に喜びの中で結婚式が、また厳粛の中で神様の御前で誓約が交わされ、吉也君と愛子さんが夫婦となられました。その後披露宴にも何人かで行ったんですけれども、とても和やかな、吉也君が日頃どんなふうに会社で愛されているのか、上司の方々のこう振る舞いを見てですね、またその、挨拶を聞いて痛められながら愛されているといった訓練されながら愛されているといった、日頃教会ではなかなか見ることのできない吉也君の人柄、また愛子さんの上司やまた友人たちのその挨拶を通してどんなふうに過ごしてこられたのかなということを私たちも聞きながら、本当に共に喜ぶことができました。またお父さんの吉海さんももう5ヶ月ぶりでしょうか、本当に久しぶりに教会にこの会堂に座られて、三つ横に連れ添われてです、ね、座られて、そして式にも参列することができたこと、本当に嬉しかったです。まあ、残念ながらお姉さんのるっちゃんは出産されたばかりで来ることができなかったんですけれども、ご主人の浩二さんが代表して来てくださいました。本当に嬉しい一日でした。まあ、皆さんもそのようなどのような1週間を過ごされて今週来られたでしょうか。ちょっと考えてみたいんですけれども、目に見えないもの、目に見えないけれども確かにあるというものがこの世の中にはたくさんあると思うんですが、どんなものを皆さんは挙げられるでしょうか。目に見えないけど確かにある、どんなものが挙げられるかなと思うんですが、まあ、一つには風、風は目に見えないですけれども確かにあると。風が吹いたら木の葉が揺れる、または雲が流れる、稲穂がこうなびく、肌に触る、見えないけれどもあるということが分かります。また、愛というのもその一つではないかと思います。愛、見えないけれどもあるということが分かる、人の行為で分かる。お母さんが赤ちゃんを抱っこして笑顔でこう赤ちゃんに向かって話しかけている、愛というのは見えないけれどもそこに行為によってこの赤ちゃんが愛されているということを見ることができます。表情であったり言葉であったり、行いにあったり、それらによって表現されて愛というのは表される、見えないけれどもあるということが分かります。また、約束というのもその一つでないかと思います。約束、どこかへ一緒に行く約束をした、何時にどこどこで待ち合わせねと。約束というのは見えませんが、その時が来たならば本当にそのようになります。まあ、約束破ってですね行かなかったっていうこともあるかもしれないですが、どこで待ち合わせ、どこに行く、近いその小さいことであるとか、あるいは吉也君や明子さんが約束を交わした大きなこの結婚というものもあるんではないかと思います。 まあ、風も愛も約束も見えないですけれども、確かにあるということを私たちは見ることができますし、知ることができます。まあ、60年代でしょうか、ヒットした映画に、君の名はというのがあったそうです。私はそれをリアルタイムでもちろん見てね、生まれてないですけれども、ここにいらっしゃる多くの方は、マチコ巻きっていうんですか、こう主人公が巻いていたスカーフの巻きが大ブームになったというのを何か読んだことがありますけれども、これは有名な本当に人気を博した、何回もリメイクされて、90年代にも NHK で、ね、テレビで放送されていましたけれども、ストーリーは東京大空襲の日に、すき家橋、銀座近くのすき家橋で、互いに命を助け合った男性と女性が、半年後、もし互いに生きていたならば、もう一度このすき家橋の上で会おうねと約束して、こう別れた。そして、その主人公の男性が女性に、君の名は？と尋ねた。それが、題名になったそうですけれども、女の人は名前を答えずに去っていく。そして半年が過ぎて、二人は会わなかった、会えなかった。女の人の方がその半年後にはその場所には現れなかった。二人は惹かれ合いながらも運命の渦にその後巻き込まれていって、飲み込まれていって、互いに待つけれども再会を果たすことができないことがこう繰り返されて、会えそうで会えないというこうもどかしさを見る人の心をこうぐっと捉えて、何かそう人の心に訴えて、こうすごく人気のあった映画だということを聞いて、話題の作品だったそうですけれども、約束というのは目には見えないですけれども、時が来ればそれがなるというものです。人と人が交わした約束というのは、どんなに大切な約束であっても果たせないということが生じてくると思います。約束を果たしたいけれども状況が許さなかった、何か環境がそれを整えた、そのように自分の意思に反して約束がもろく崩れ去ってしまうというのが、人と人との間に交わされた約束ではないかと思います。神様は聖書によって私たちに約束を与えてくださっています。その約束は、ある時はですね、途中経過で結果が見えていないので、本当にそうなるのかな。神様、あの時このように御言葉を通して約束してくださったけれども、本当にそうなるのかなと、疑いの目で見てしまうことが私たちのうちにもあるんですが、でも、時が来たならば、必ずその約束がなっていく、成就していく、その通りになります。先ほど読んでいただいた箇所は、エマオの途上と言われて、聖画まである有名な聖書の箇所です。復活されたイエス様が、エマオという村に向かう二人の弟子に現れた場面です。今日はこの復活されたイエス様が2009年の4月26日、この日、この瞬間にも生きておられるんだということをテーマに、御言葉を共に見てまいりたいと思います。第1番目には、肉眼で見てもイエス・キリストがわからないということです。肉眼で見てもイエス・キリストがわからない。この旅をしていた2人は、どうやらエマオという村に帰っていく帰宅者であったようです。彼らはエルサレムで起きた衝撃的な出来事について話し合っていたんです。すごいことがエルサレムで起こった。それを彼らはエルサレムを出発してエマオに帰る途中、ずっと2人でその道すがら話していました。12キロほどの距離がエルサレムからエマオにはあったようですが、そこに向かっている間話していました。 そのところにイエス様がやって来られてですね、何かこう後ろの方からやって来られて、会話のやり取りをしました、この2人と。2人にはその方がイエス様だと分かりませんでした。まあ、この時エルサレムは騒然としていました。まあ、号外が配られるような状態。この間、一度が3000何十何本でしょうか、張本の記録を破ってですね、いろんな町々でこう号外が配られていました、号外。WBC でも優勝した後から号外が配られる。まあ、号外が配られるほどの事件が、このエルサレムで起こっていました。この2人はこの大事件のことについて話しながら歩いていました。頼りにしていたあのイエス様が死んでしまった。悲しみで心の中はいっぱいです。その悲しみというのは、望みが絶たれた、期待していた、自分たちをあのローマの圧政から引き上げてくれる、引き出してくれる、新しい国を作ってくれる彗星のごとく現れた指導者である、イエス・キリストが、なんと十字架につけられて殺されてしまったという、自分たちの期待が裏切られた、そのような絶望の中で彼らはそのことを話しながらエマオに向かっていました。自分たちはずっとローマの支配下で苦しみを受けてきた。むやみな税金の取り立てがあって、そして財産を没収されて、そのために家族が離散しなければならない。毎日生きた心地がしない、そのような状況の中で彼らはいた。ところが、そのところに彗星のように現れたイエス様が、権威のある、行いにも言葉にも力のある預言者、指導者、ローマ兵の前でもたじろがない、教えには力があり堂々としていた、この方こそが自分たちの王となって国を再建してくれる望みをかけていました。それなのに、リーダーが、祭司長、律法学者たちがこの方をローマ兵に引き渡して、不当な裁判によって死刑によって十字架につけて殺してしまった。まさかそんな展開になるとは思っていなかった。望んでいたことがダメになってしまった。期待をかけていたことが実現しなかった。皆さん、そういうことないでしょうか。望んでいたことがならなかった。まあ、他に方法があるというふうに、他に目を向けることができればまだいいですが、たった一筋の望みだったら、それが、これしかもう最終的な手段がないという、その望みまでもが断たれてしまった。そのような時に残るのは絶望だけです。もうどうしていいかわからない、希望がない、残るのは力が抜けてしまった空虚な状態。同時に、これからどうしていったらいいんだろうという不安です。迷いが生じてきます。今までは一心についてきましたけれども、それが断たれたので迷いが生じてくる。目標を定められなくなった状態でした。まあ、このような時には何も考えられないというのが自然かもしれません。2人もこのような状態でした。失意のどん底でこのことを話していたんです。そこに後ろの方からですね、同じ道を行くようにして一人の男性が声をかけてきました。15節から17節を一緒に見たいと思いますが、話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし、2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか？すると2人は暗い顔つきになって立ち止まった。イエス様は正面から向かって 来られたのではなくて、同じ方向に向かって行くように彼らについてこられました。並んで歩きながら話しかけてこられた。二人はイエス様だとは分からなかったんです。目が遮られていたと書いています。目に映っているのに分からなかった。同じようなことが別なところでも起こりました。墓のそばでイエス様の遺体がなくなってしまったと泣いていたマリアもそうでした。墓の管理人だと思って一生懸命話をしていた。その相手が実はイエス様だったとは分からずに、そしてこの方がマリアとその名前を呼んだ時に、初めて自分の前に立っている方がイエス様だと分かるんです。また弟子たちもそうでした。イエス様が死なれた後、彼らはガリラヤ湖で漁師に戻ったと書いています。ずっとイエス様について宣教活動していた。でもイエス様がいなくなった後、彼らが戻った場所は自分が以前していた仕事、漁師の仕事にもう一度戻ったんです。彼らは漁に行って、そして夜通しその漁をしたけれども、一匹も魚が釣れなかった。一匹も魚が釣れずに岸辺に戻ってくると、一人の男の人が立っていた。それがイエス様であると彼らは気づかなかったけれども、その空っぽの網を見て、その岸辺に立っている男の人が、右側に、船の右側に網を下ろしてごらん、そうしたらたくさん魚が取れるよということを聞いて、そう言われて右側に網を下ろしてみると、たくさんの魚が取れる。ああ、以前にも同じようなことがあったな。ああ、以前にも同じような声を聞いたな。そこで初めて、その方がイエス様だったと分かるんです。まあ、遮られるというのは、何か障害となるものがあって妨げられることです。目が遮られて、目の前にいる人がイエス様だとは分からなかった。実際のこの肉の私たちの見える目ではないんです。その目には映っていた。でも、その映っている相手がイエス様だとは分からなかったと。どういうことでしょうか。目が遮られるという状態。心の目が遮られる。霊的な目が遮られる。曇って見えない。汚れて見えない。何か覆われていて見ることができない。遮られると、どんなことが起こるでしょうか。いくつか考えられると思いますが、目が遮られているときに起こること。手を伸ばせば、触れるほどの近くのところに主がおられるのに、そのおられるということがわからない。また、悲しみの中にある、こんな問題を抱えていると、いっぱいいっぱいなのに遮られているので、祈ることができずに、そばにいるイエス様に頼ることができない。あるいは、自分のそばにいるということがわからないので、他のところに行って何か解決を求めてしまう、そのようなことが起こるのではないかと思います。目が遮られるときに。目が遮られるというのは、イエス様が認められないという状態です。イエス様おられるのに、イエス様だと認められない状態。見えていてもわからない。逆に言えばですね、見えなくてもわかるという世界があるんだということです。見えなくてもわかるという世界があります。肉眼で見えること、形あるものが全てではありません。見えないけれども存在するというものがあります。皆さんの家族はですね、 あるいは友達が、イエス様は神様だよと、また神様はあなたを愛しているよと、あなたの罪を許しているよ、十字架にかかられたのはあなたの罪を身代わりにかぶって十字架にかかられたんだよと、ずっと語ってくれていたけれども、わからなかった。自分とは関係がないと思っていた。でもある時ですね、いろんなことを経て、あれ、あんな風に言ってたけど、それってこういうことかなと、語られて続けてきたこと、あるいは聖書を読んでもわからなかったその意味が、なんとなく分かってくる。それがぼんやりとしてたのが、少しずつ少しずつ覆いが取れて、はっきりとこのことだと分かる。そのような経験を持っておられる方は多いと思います。このようなプロセスを多くの人が通って、今イエス様を礼拝するものと変えられたと思います。あるいは今その場所を通っているという人もおられるかもしれません。この二人もまた、かつてガリラヤからエルサレムまでですね、イエス様と一緒に旅を重ねた群衆の弟子たちのうちの一人でした。その弟子であった二人がいつもイエス様のそばにいて、ある時は一番近くでイエス様のメッセージを聞いたことがあるかもしれない。この二人が自分のことをそのイエスだと分からなかった。イエス様にしてみたら信頼だったと思います。あんなに語っていたのに、あんなに心を込めて愛したのに、自分のことを認識してもらえない。自分をイエスで、イエス様と分からなかった二人でも、イエス様は以前一緒に旅をされたと時と同じように、この二人と肩を並べてエマオまで一緒に行ってくださったんです。ご自分がそばにいるということを、私たちが分からない時があっても、それを知った上でイエス様は離れずにいつも一緒に歩いてくださる方です。不思議なことにですね、イエス様はこの時に、私が復活したんだよと一言言えば済んだと思うんですけども、言わなかったんです。イエス様は二人が、あるいはマリアが、弟子たちが気づくまでご自分を表されて、一人一人が気づくように導いてくださった。決して復活されたその驚異的な力を見せつけて、私は復活したんだということを届けようとはされませんでした。その奥にある復活の意味、そこにある力を彼らがはっきりと握り取ることができるまで、一緒に歩んでその時を過ごしてくださったんです。私たちにもそのように神様はしてくださっています。2番目には、復活の主ご自身が復活を教えられたということです。復活の主ご自身が復活を教えられた、遮られていたというには理由があったと思います。いくつか挙げていますが、一つ目には、失望のどん底にあったということ。期待通りにことが運ばなかった。もし期待通りに運んでいたならば、あるいは神様の言葉というのは受け入れやすいかもしれません。でも神様の言葉がありながら、期待通りにことが運ばないということがあります。期待を裏切られたような状態。私たちは自分が期待した以上のことを望むことができません。望めません。期待したところがマックス、限界かもしれないです。こういう結果を求める、その結果通りにならなかったならば、大抵の人は全てがそれで終わりという絶望してしまいます。 その期待、その先に期待を持つことができない、受け取れないという限界があります。私はそんなに頻繁にJR に乗ることはないんですが、まあ、ここ1ヶ月の間何回か JR の電車に乗る時があったんです。で、そんなにない自分にですね、乗るたびに人身事故です。もう通勤されている方は本当にしょっちゅうだと思います。またかという声がね、ホームでもよく上がっていましたけれども、またか。でも人身事故のニュースを聞くたびにですね、どんな人が飛び込んだんだろうか、この人には望みを持ち続ける力がなかったんだろうか、そういうふうに思いながら電車を待ちます。もう望みがない、期待を持てない、だからホームに飛び込む、これで苦しみから解放される、そういう人たちがどれほど多いんだろうかということ、人身事故の数を見ながら本当に思わされます。そのためにも私たちは祈っていかなければならないと、そう祈りを本当に、捧げること、取り出していくことを委ねられていると思います。その先に期待を持つことができない、受け取れない限界、希望を失った、どん底の真っただ中で約束というものを見上げることなどできるでしょうか。2番目は自分の思い、遮られていた理由の2つ目は自分の思いを握っていた。イエス様の言った言葉ではなくて、聖書に約束されている御言葉ではなくて、自分の思いを握りしめていた。自分の信念を、自分のやり方を握りしめていた。そうであるならば、遮られてその先を見ることはできません。エジプトの苦しみから引き出してくれたリーダー、モーセ、偉大なリーダー、モーセは私たちの先祖にいる。あのように430年もの長い間エジプトで苦しめられたところから民全体を約束の地に引き出してくれたモーセのような期待を持って彼らがイエス様を見ていました。このローマの圧迫から支配から自分たちを引き出して、ローマを御殿場にやっつける、その権威、力、そこを通って国を再建する、それを夢見て願って、そのようなリーダーとなってくれることをイエス様に望んでいました。望みをかけていました。モーセがしたようなことをイエス様に期待していた。皆さんはまあ、救いの証とか、献身の証、話、また、癒しですね、イエス様癒してくれたというような証を聞くときにですね、自分の周りの人に起こった証を聞いて、自分もあれと同じようになりたいと思ったことないでしょうか。もちろん思うことはとても良いことなんですが、全く句読点同じのようになりたいと、あんな風にドラマティックに救われたい、あんな風によく分かるように救われたい、あんな立派な証を持ちたい、あるいは献身もですね、神様から御声を聞いたという牧師先生の話を聞いてですね、先生が自分は献身するときに3度神様から御言葉を直接語られて、そして仕事を置いて献身しました。かっこいいですよね。それ聞いたら自分もあんな風にあの方法で神様献身したいです。いかにも神様がなさったと自分が分かるような事柄があってほしい、あのようにという方法まで自分で計画してしまう、それと同じように運ばれることを期待して求めてしまう。もしそうであったならば、一人一人に見合った神様の最善な方法というのはあっても、私たちそれをキャッチすることができません。神様の最善な方法を計画、備えてくださっている良いものが遮られて見えないということが起こります。 私たちの願いはいつも自分発です。自分側からの発信でその通りになることを望みます。無意識にも願いが叶えられるまでのプロセスまでシナリオを作ってですね、自作してしまうことが起こります。神様は神様の方法を持って備えてくださっている。伝道者の書3章の11節にこういう言葉があります。お聞きください。神のなさることは時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。神様は時を持っておられる。そうなる。春が来、夏が来、秋が来たら実る。そのように時を持っておられるけれども、神様が行われる御業の始めから終わりまでを人は見極めることができない。いつどんなことがあって、これがあったがゆえにこういうふうになったという、すべての始めから終わりまでのことを私たちは見極めることができないんだと言っています。それは神様の手の中にあることだと。3番目は、主が語られた約束を受け取っていなかったということです。何年にもわたって長い間イエス様の話を聞いて理解しても信じないという人は私たちの周りにたくさんいます。目に映っているけれども見えていないという状況が長く続いている。もしイエス様は復活するんだということを信じて待ち望んでいる人がこの時ですね、一人でもいたら、きっと復活されたイエス様を探し歩いたと思います。イエス様どこに復活していらっしゃるのかな、ガリラヤ湖って言ってたけど、ガリラヤ湖のどこに行ったら復活したイエス様に会えるのかな、そのように探した人は一人もいなかった。イエス様は弟子たちに3度も自分は十字架にかけられる、死ぬ、でも3日目によみがえる、そのことを3度も語っていましたけれども、誰もこの言葉を受け取っていませんでした。復活したイエス様を探す人は一人もいなかったんです。24章のもう少し前を見ると、墓へ行った女の人たちのことが出てきます。彼女たちは墓で見たこと、空っぽだった、墓で聞いたこと、イエス様が復活された、それを帰ってきて弟子たちに話します。でもこれを聞いた弟子たちの反応は、そんなことあるはずがない、相手にしなかった。探すどころか、この話はたわごとと思って聞いても信用しなかったと言うんです。でもペテロだけはこれを聞いて確かめるために墓場へ走っていたと書いています。彼だけは墓場へ走っていた、確かめると。みんなお墓に行きました。墓場にイエス様が葬られている、そこでイエス様を探したんです。でもそこでイエス様を見つけることはできませんでした。まあ、墓場というのはどういうところでしょうか。命がなくなった人が最後に運ばれていく場所です。人生の終着点。だからお墓にこだわる方は本当にたくさんいますね。どのように自分が葬られるのかということ、その葬られる場所、その石はどんなに立派で、どんな場所で、お墓にこだわる方は本当にたくさんいらっしゃいます。自分が命なくして最後に行く場所はお墓。このお墓には将来というものがありません。期待も希望も夢も幻もありません。命がないから、命が葬られる場所だから、そのようなものは生まれません。夢を失ったどん底の真っ只中にあるのはまるで墓場のようです。ここからは何も生まれないし、何も生み出せない。 イエス様はそのような場所から死の力、または負の力、破壊の力、私たちを痛める様々な力からそれらを打ち破って復活されたんですよ。イエス様は復活されたのに、このお墓に行ってイエス様を探してしまうというようなことがないでしょうか。イエス様は死を打ち破った勝利者で、今もここに生きておられるお方なのに、まるで死んでいる人のようにお墓に行ってイエス様を探してしまうということが私たちの毎日の生活の中でないでしょうか。あなた方は世にあっては艱難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。イエス様そう言われました。あなたは世にあっては艱難がある。しかし勇敢でありなさい。なぜですか？イエス様、私は世にすでに勝ったから。そして勝った私の命をあなたに与えてるから、あなたは勇敢でおれる。そう言ったんです。私たちを悩ます問題、自分自身を痛める言葉、決別したい古い自分、許せない過去、すべてのことをイエス様は墓に葬って、希望を見出せない、神との約束を握れない私たちの弱さ、それらの悪しき力を打ち破って、打ち砕いて復活してくださったんです。この復活されたイエス様を古い自分が葬られている悩み問題を引きずっている、命がない、希望がない、将来がないこのお墓で、このイエス様を探すようなことがないでしょうか。イエス様もそこにはおられない。もしそのようなことがあるならば、今日からもうその場所でイエス様を探すことをやめて、復活されたイエス様を見上げましょう。イエス様はそれらを打ち砕いて復活してくださった。このイエス様だけをいつも、墓場に行きそうになったらいつもイエス様、そこに自分を探しに行こうとしたらいつもイエス様、見上げる力を神様からいただいて養っていただきたいと思います。4番目は、イエス様と直接的な関係が生まれていなかった。遮られていた理由、それはイエス様と直接的な関係が生まれていなかった。直接という客観主観とありますけれども、復活の話は聞いていたけれども、人から聞いたことにとどまっていた。聞いたことは何の力もありません。もし自分が他に心を向けていたならば、ああそういうことがあったの、そうそう、あそういうことがあったんですね。それ以上何の力も持って自分に働くことはありません。23節4節にこの2人がですね、イエス様に話している会話が出てきます。墓に行った女の人が御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみると、イエス様は見当たらなかったというのです。というのです。というのです。そう聞いた。こう聞いた。それだけです。それ以上の何者でもなかった、この二人にとって。彼らのイエス様という方の理解は、神と民の前で言葉にも力もある預言者、イスラエルからローマを引き出してくれる方、イエス様の十字架、目の前で見ても客観的事実としてしか見ていませんでした。なぜイエス様が十字架にかかられたのか、どこから復活されたのか、覆われていた状態でした。 自分と直接的な関係が生まれない状態、自分にとっての救い主にはまだなっていませんでした。この二人にイエス様がご自身が聖書全体、旧約から遡って全体をご自分について書かれていることをご自分で解き明かしました。イエス様が話されることを聞きながら、そういえばこういう話聞いたな。二人は何か心の中が熱く燃えてくるような力が湧いてくるのを感じました。何かわからないけど、心の中が熱く燃えてくるものを感じる。萎えていた暗かった心に、ふつふつと明るい喜びが湧き上がってくるのが分かりました。以前にもどこかでこんなことがあったなあという感じです。でもまだ自分たちに熱心に話しておられる方が誰であるか分からなかった。その方が先を急がれるようだったけれども、声をかけて止まってもらいます。この時もまだ分からなかった。いよいよ食事をとる段になって、その方がパンを取って祝福し、裂いて、そのパンを自分たちに渡された時に、イエス様だと目が開かれて、目の前に方がイエス様だと分かるんです。不思議なことに、分かった瞬間イエス様見えなくなってしまったと書いています。この瞬間に起こったことは、ただイエス様が復活されたことを知ったというだけではないです。彼らにとって自分との関わりがない、客観的な事実だった、見ていたこと、聞いていたこと、イエス様が十字架にかかられた、葬られた墓場に死体がなかったという聞いていた客観的な事実が、初めて自分の人生に関わることに変えられた瞬間でもありました。自分事として受け取った、死を打ち破って復活の力を持って生かしておられる神様、受け取ったその瞬間でありました。まあ、考えてみれば、私たちのとのイエス様との出会いもそうだったのではないかと思います。復活されたイエス様によって客観的に見ていたこと、ああこういうこと聖書に書いてあるのか、うーと読んでいた言葉、それがまるで自分に語られているかのように、聖書の言葉が自分に突き刺さってくる、聖書の言葉が自分に照らしてくる。深い悲しみの中にあったけれども、神様が大丈夫だ、恐れるなと言ってくれてる。それが御言葉からはっきり神様の声として届いてくる。自分との関わりが生まれます。そのようなことを通して、誰もがイエス様が今も生きているということを知るようになります。第3番目には、復活の力ということを見ていきたいと思います。復活の力、私は高校生の時にですけれども、このイエス様が今も生きておられるんだということが分かった時がありました。それは、一人の宣教師が、スウェーデンの宣教師が、引退した宣教師が働きを終えてスウェーデンに帰ってですね、そして久しぶりに自分の宣教したところに戻ってきて、新年の挨拶に立たれた時でした。その宣教師の方も年を取っていましたけれども、足取りも重かったですが、その講壇の前に立って全体を見回して一言こう言ったんです。皆さん、イエス・キリストは昨日も今日もこれからも 決して変わることのないお方ですと、慈しみの目で一人一人を見ながらそう語られたんです。私はそれを聞きながら、またその先生の姿を見ながら、あそこにイエス様が生きていると、はっきりと分かりました。その姿を見てだけで涙があふれて止まりませんでした。この宣教師は戦後、中国に宣教に行き、中国に共産党が入って追い出せ日本にやってきて、この昭和の日本人が生きることさえも難しかった、そのところで共に豊かな自分の国スウェーデンを置いて貧しい食事をとって、そして慣れない環境で慣れない言葉で一生懸命イエス様に仕えた。ある時は悲しくて辛くて帰りたかった時もあったのではないかと思います。生きるのさえ大変な、その時代に日本人と一緒にずっとその時代を通って、そして引退されてスウェーデンに帰って、この先生が通った歩み、その歩みの中にイエス様は昨日も今日もこれからも決して変わることのないお方だと、はっきりとこの方が言うのならば、それはイエス様が生きてるからに他ならないと思ったんです。イエス様が生きてなければこのようなことは起こらないと、イエス様は今も変わらずに生きておられるんだということをこの時分かりました。初代の教会に宣教を進めていったパウロは、初めイエス様の復活を信じない人でした。でも彼がイエス様と出会ってこう言っています。主イエスは私たちのために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえった。私たちのために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえった。パウロはイエス様の復活を信じていなかった。逆に迫害するものでした。この人は聖書に精通していました。聖書のことをよくよく知っていた。でも書かれていることが実際に起こっても、その事実を現実のこととして信じることができなかった人です。パウルは迫害の最中、復活されたイエス様から声をかけられるんです。イエス様と出会うんです。イエス様はパウロに言いました。棘のついた棒、蹴るようなことをやめなさい。それはあなた自身を痛めるだけだ。そうではなくて、私の声に聞き従いなさい。それを聞いたときにパウロは、初めて今まで自分が命を懸けて学んできたこの聖書の言葉が、生きて働いているイエス様の中にあるんだということを分かったんです。この学んできた事柄が初めて彼の腑に落ちていく、そのようなことが起こったんです。イエス様の復活には力があります。それを私たちがもっともっと知ることができるようにというのが神様の願いです。神様はその全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなたが知ることができるようにと願っています。神様はその全能の力をキリストのうちに働かせて、このキリストを死者からよみがえらせた。信じている私たちに働いている神の力がどんなに大きなものなのか、それを私たちがどれほど知っているか、認識しているか、それが重要です。神様の力を知るというのは私たちの毎日の生活の中にあります。生ものです。何か遠くにある神々しいものではないイエス様の復活は、私たちの生活の中に復活の命が流れているというんです。 神様はご自分の全能の力をキリスト、イエス様のうちに働かせて、このイエス様を死者の中からよみがえらせました。信じている私たちに働く神様の優れた力、それはイコールイエス様を死者の中からよみがえらせた力だと言います。イエス様を死者の中からよみがえらせた力は、私たちのうちに働く神の優れた力と同じだと言っているんです。イエス様を死の力、復活された力と、今信じて歩んでいる私たちに働く力は同じものだと。自分のうちにもともとないその力、でも信じて歩む私たちのうちにイエス様を死者のうちから復活させた同じものが今私たちのうちに働いています。ですから、もうダメだ、瀬戸際、崖っぷち、そのような絶望の淵から一筋の希望を見上げることができるのは、見つめることができるのは、イエス様の復活の力、命が私たちのうちに働いているからです。信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるのかを、あなた方が知ることができるように、これは神様の願いです。そしてこの神の優れた力がどのようなものであるのか、私たちが知る、神様はそれを願っている。主は今も生きておられます。この礼拝のうちにもおられます。今この方は仰いで、そして今この方がこの場所にいるので、共に復活されたイエス様を今はっきりと見つめて、見上げて、祈り捧げていきたいと思います。どうぞ皆さんお立ちください。復活されたイエス様を今待ち望んでいきましょう。今日この中にまだその方がはっきりとわからない、また今日その方に求める祈りがある、そう思って願っておられる方たちは、その祈りを今ここで、捧げていきましょう。今声を出して、イエス様ここにおられますから、この復活されたイエス様を見上げて、主がおられるならば私に教えてくださいと求めて今祈っていきましょう。ハレルヤ、イエス様、感謝します。あなたがこの場所にいてくださることありがとうございます。あなたは今も生きておられて、あなたは今日もこの日私たちに語ろう、あなたは今日も私たちに触れようとしていることがあります。イエス様、どうぞ目が遮られているならば、その覆いを取り除いてください。イエス様、どうぞ今私たちの目が遮られているものがあるならば、それを取り除いてください。イエス様、復活されたイエス様を今はっきりと見ることができますように。ハレルヤ、イエス様、どうぞ私たちの内なるところ、思いにを今取り去ってください。あなたが復活されたこと、その力が私たちに働いていることをはっきりと見上げることができるように、神様の生きた命、偉大な力がどれほど素晴らしいものであるのか、私たちが知ることができるように、どうぞイエス様、今望んでください。聖霊様、どうぞ触れてください。ハレルヤ、イエス様、あなたを求めます。あなたを仰ぎます。ハレルヤ、イエス様、どうかあなたがこのところに臨在くださって、それをはっきりとあのエマオの二人に記したように、またマリアに記したように、また弟子たちに記したように、どうぞ私たちに分かるように教えてください。あなたはそれを分かるようにご自身が解き明かしてくださるから感謝いたします。ハレルヤ、イエス様、どうぞあなたが私たちにこの朝触れてください。主を待ち望みます。ハレルヤ、イエス様、あなたを待ち望みます。ハレルヤ、イエス様、あなたを待ち望みます。ハレルヤ、イエス様、どうぞ私たちの祈りを、私たちの求めをあなたに持っていくことができますように。墓場で探すような不信仰を取り除いてください、イエス。そして復活されたイエス様に期待を持って 願っていくことができますように導いてください。ハレルヤ、います、感謝します。主は今も生きておられる、信じる私たちのうちに生きておられる。イエス様、今賛美の声を上げて告白を持って賛美していきましょう。主は今生きておられる、主は今します。あなたがこの礼拝の場の中心にいてくださることを感謝します。今日私たちの悩みを聞き、今日私たちのその思いを聞いてくださることを感謝します。あなたが復活されていること、あなたご自身が私たち一人一人に解き明かそうとしてくださっていることを感謝します。私たちの目の覆いを取り除いてください。私たちの心の目の遮りを、遮られているものをあなたが取り除いてください。そして希望がない、夢がない、幻がないところであなたを探すことをやめて、その命にあふれたイエス様を、復活の命にあふれたイエス様を見上げることができるように、どうぞ私たち一人一人があなたに目を上げて歩み続けることができるように導いてください。お願いいたします。あなたを褒めたたえて、あなたに全ての感謝を捧げ、あなたに栄光を期して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。